皆さんこんばんは。2018年7月4日の水曜日学び会になります。今日まで6月号、6月も7月も使徒行伝、使徒の働きですから、続けてなのでどちら使ってもいいかなという感じはしますが、とりあえず6月号今日まで、今日はパウロの改心について学びたいと思います。これはやっぱりやまらないといかないかなと、思いますね。使徒の働きの9章になりますね。まあ使徒の行伝ね、7章でステパノの殉教があって、そしてこの9章でパウロの改心と、非常に劇的な、箇所ですね。本当は時間があればパウロのステパノの殉教もやりたかったんですが、今日はパウロの改心をやって7月号11章から最後まで、使徒行伝を夏休み入る前、学び終えるという感じになりますね。暑い日が続いておりますが、今日も、皆さんそんな中おいでくださって感謝したいと思います。さあ、それではですね、今日の箇所は、6月24日の箇所ですね。皆さんの6月を、6月24日、使徒の働きの9章1節から9節、9章の1節から9節まで、ここを学びたいと思いますが、今日も質問2つありますので、それをお読みしてから講読したいと思います。2つの質問、最初は、9.1、あなたの人生、落ちたこと、落とされたことがありますかって。フィジカルで落ちたっていう面でもいいですし、どっか高いところから落ちたとか、あるいは、何でしょう、霊的なっていうか、スピリチュアルなっていうか、メンタルな面で落とされたという、そちらでもよろしいですが、その結果どうなりましたかという、2つ目は、主があなたの人生で最初にアプローチしたのはいつですかって。アプローチ、それは近づかれたとか、出会われたとか、感じさせたとか、主の存在に気がつかされたとか、そういう経験ですね。それは皆さんの人生でいつどこだったでしょうかという、必ずしも信仰を持つ時で、あったかどうかわからないですよね。小さい時に何かのアプローチでイエス様は振り返ってみれば、私に何かメッセージをってか近づいて何かこうあったんではないかなと感じるのを、そんなのもあるかもしれませんね。そんなの自由に答えていただければと思います。さあ、それでは、使徒行伝の9章を講読して、学んでみたいと思います。使徒行伝9章1節、奇数節、しかし私を見ますので偶数節、皆さん声を合わせて音読していただきたいと思います。はい、9章1節、さてサウロは、新改訳聖書ですね、なおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて、大祭司のところに行き、2節どうぞ。
ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるよう頼んだ。それはこの道のものであれば、男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。
ところが道を進んでダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼を巡り、照らした。4節、はい、
彼は死に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。
彼が主よ、あなたはどなたですかと言おうと、お答えがあった。言うとお答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。6節。
立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。
同行していた人たちは、声は聞こえても誰も見えないので、物も言えずに立っていた。8節。
サウロは地面から立ち上がったが、目は開いても何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いて、
最後9節、ご一緒にどうぞ。はい、彼は3日の間目が見えず、また飲み食いもしなかった。アーメン。はい、ここまでですね、有名なパウロの改心の箇所です。先ほどの質問は2つありましたので、少しお時間差し上げますので、皆さんちょっと書き込んでいただければと思います。録音聞いてくださっている皆さんにはもう一度ご質問を、繰り返したいと思います。使徒の9章1節から9節までの箇所で、1つ目の質問は、あなたの人生、落ちたこと、落とされたことがありますかと。フィジカルで落ちた という場合でも、スピリチュアルでもメンタルの面でも落ちたという、落とされたという、どこからどのように、そしてその結果どうなったんですか、どうなりましたかという質問ですね。2つ目は、主があなたの人生で最初にアプローチされたのはいつどのようにですかと。アプローチというのは近づかれ、主が近づかれたとか、主の存在初めて気づかされたとか、主に出会ったとか、感じたとか、そういうことですね。いつどのようにだったでしょうかという、この2つの質問です。録音聞いてくださっている皆さんも、少し考えていただけると良い学びになるかと思います。ディスカッションの後また録音に戻りたいと思いますので、一度録音をポーズさせていただきます。はい、さあいかがだったでしょうか。良いディスカッションがこちらでもできました。はい、それではですね、今日はその、落ちた倒れたということを通して、死が出会われた一人の人をご紹介したいと思います。皆さんよくご存知のサウロ、後のパウロですね。パウロのこの改心はこの9章なんですね。使徒行伝の、ステパノの殉教の2章後ということですね。ステパノが殉教してその後だから、これもね、偶然ではないかなって思うんですよ。ステパノが祈って最後殉教して死んでいったけども、でもその祈りは地に落ちることなく、このサウロが、生まれてきた、全く7章と9章関係ないわけではないと、そういうふうにね思うんでありますね。さあ一節見てみましょう。9章一節、さてサウロは、まだここではサウロですね、なおも主の弟子たちに対する脅かしと、殺害の意に燃えて大祭司のところに行きと、書いてありますね。このサウロは、まあ、この教会を迫害し、脅かし、殺害しようと、実際に殺害したかどうかっていう記事はちょっとないですけども、多分彼自身が手を下さなくても、ちょうどダビデがウリアを殺害したっていうのは、あれはダビデが直接ウリアを殺したわけではありませんよね。ただそう命じて、そのように図って殺させたって。でも聖書は、まあ、ダビデがウリアを殺したと、そう伝えておりますように、サウロも殺害、殺人犯であったということは間違いないと言ってよいと思うんですね。しかも何人殺したのかっていうことになったら、とんでもない数であったんではないかなと、そう思うのでありますね。もしかしたらサウルの手によって、サウルによって殺されていった人たちの祈りがあったかもしれませんね。だってちょうど7章で2章前にステパノが殉教して死んでいくときに、ちょうどイエス様が十字架で祈った祈りと同じ祈りを、この罪を彼らに負わせないでほしいと、そんな迫害し自分を殺そうとする者たちのために、多分パウロの迫害で死んでいった、殺害されていった兄弟姉妹たちは、そのサウロのためにも祈ったんじゃないでしょうか。どこにもそういう記事はないのでありますが、記録はないのでありますが、あのステパノの最後を思えば、同じように当時の兄弟姉妹たちは自分を迫害する者のために祈って、その祈りでこの生涯を閉じたんではないかなと思うわけですね。そうすると全部この私たちには知られない部分でありますけども、多くの人たちが命と引き換えに祈った祈りというのは、こうしてこの九章に至って最も救われる可能性のない人が救われる 救われただけではなくてですね、もう素晴らしい神の器となるわけですね。彼がこのような奇跡を生み出したのはもちろん神の恵みであるとともに、それは信徒たちの命がけの祈りであったと思うんです。ですから祈りなくして教会、私たちは命を生み出すことはできないと、そう思うのでありますね。ですから教会で共に祈るということは、それこそが最も大きな私たちの働きであると言っても過言ではないと、そう思うわけでありますね。いや、燃えるにも燃えてね、なんか他のことに燃えればいいのにね、殺害の意に燃えてってこんな人もいるのかって。でもサウルは自分がやってることが正しいと思ってたんですよね。自分が正しいと思ってたんですよ。分かんなかったんですね。そんな人も祈りは変えてしまうということでしょうね。まあサウロは当時教会でクリスチャンたちが最も恐れた人物です。ヘロデよりも恐れたでしょう。ヘロデの名前、ヘロデ王よりも多分サウルを恐れたでしょう、彼にとって。まあ当時の教会の最大の敵、迫害者であったわけですよね。で実は今日ここ九章でサウロが救われた記事をルカがこう書いてるわけですが、実は使徒行伝の中でですね、パウロ自身がもう2度ですから、ここを9章入れると全部で3度ということでありますが、3度パウロの改心って出てくるんですね。1度はルカが書いています。で残りの2度はパウロ自身が語っている場面なんですね。それがそこを書いてきました。22章と26章にあるんですね。こう照らし合わせてみますとですね、ちょっとこう違いが出てきたりするんですが、例えば今日の箇所でルカが書いたのは、同行7節、同行していた人は声は聞こえても見えなかったとあるんですが、22章行くと光は見えたけど声は聞こえなかったと、ありますし、26章の方を見ますと、どうもこの9章の方ではパウロだけが倒れたような感じがするんですけど、読んでいくと、26章では全員倒れているわけでありますね。まあ、目が見えなかったり聞こえなかったり、とんでもない光に照らされたり、落ちたり、倒れたりっていうことがあったのですね、間違いなく大混乱であったんだろうと思われますね。これはね、こんなことありえないことが起こったんだろうと、ですから辻褄合わせてこんなことが起こったなんてのはありえないですね。こういう逆にむしろ大混乱であったが、何が起こった、それぞれ目も見えなくなっちゃったわけですから、光で、そりゃもう何が起こったかもう混乱しているわけですから、その状況を逆にね、この9章22章26章を比べてみると、いかに混乱してたのかっていうのが逆に分かってくるんじゃないかなと、そう思った次第でありますね。まあパウロは22章でも26章でも あえてこう語っているわけですね。もっとたくさん語ったでしょう。すなわちそれは私たちも救いの経験を封印してはならないということです。私がどのように出会ったか、主がどのように私を救ってくださったかということは、私たちはいつでも人々の前で証しする用意ができていなければいけない、恥ずかしいと思っちゃいけない、機会が与えられたら、パウロのように私はこんなふうにしてイエス様に出会ったんですと、救われたんですということを人々に伝えなければならないんだということを、ここからも学ぶわけでありますね。さあ2節、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるように頼んだ。それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ次第ですか。すごいですね。縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。裁判も何もいらないって言うんですから、そういう権威を パウロは与えられたですね。さあここでダマスコっていう地名が出てきました。なぜダマスコなのかということですね。もちろん、このサウロたちはエルサレムにおるわけでありますよね。でこの迫害もエルサレムで起こるわけですが、なぜダマスコなのって。ダマスコっていうのはだいたいエルサレムからですね250キロも離れてる地域ですよ。あの250キロってどの辺ですかね。どこくらい、まあ、あの自動車や飛行機や電車があれば250キロ、それでも250キロって結構ありませんね。でこれ歩いていくか馬に乗っていくわけですから、エルサレムからなんで250キロも離れたところへ行ってね、そこで逮捕して引き連れてくる、また250キロ引き返してくるわけでしょ。と往復500キロですよこれ。なんでダマスコなのって思うわけですね。でダマスコというのは、まあ、ローマは全体を支配していましたが、ユダヤイスラエル人にとっては外国の地なんですよ。実は国外なんですよ。ここ国内ではなくて国外にまで出て行って逮捕して連れ帰ってくるっていうんですから、これ尋常ではないですよね。どういうことが起こっているかっていうと、7章でステパノが殉教して、そしてこのエルサレムにこの大いなる迫害が起こりますと、厳しい迫害が起こり、たくさんの者たちが殺されると、キリスト者はクリスチャンたちは、追われるわけですね。そしてユダヤサマリアもこのね、この地域に逃げ、さらに国境を越えてダマスコまで逃げていったって言いますか、逃れていったわけですね。迫害がどれほど強かったかっていうことですよ。それはだって250キロ先の国境を越えて逃げなければならないって言うんですから。そしてまあ多分国境を越えたダマスコなら安全じゃない、安心じゃないかということで、多くのクリスチャンたちはダマスコに逃げていったんです。それが理由ですよ。パウロがダマスコって言った、絶対に逃がさないって。国内であろうが国外であろうが、私はどこまでも追って彼らを逮捕し殺害するっていう、その殺害の意欲に燃えていたってわけですよ。ですからこの地理、ダマスコという言葉一つから見ても、いかに当時の迫害が厳しかったか、そしてサウロという人物がいかに恐れられていたか、サウロからは逃げられないと思ったでしょ、みんな。その人物なわけでありますよね。ですから海外だから特別な許可がいるわけですよ。それでここで許可をいただいて、海外でもこの主権を使えて逮捕できて引きずって帰ってくることができる権限をもらって出て行ってるんですよ。この彼の執念、クリスチャン教会たちを滅亡させてやろうというこの執念には、いやー本当に恐ろしいもんですね。そういう人物ですよ、サウロというのは。まあ、サウロというのは後のパウロ。彼は、まあ、皆さんもご存知のようにサウロってどんな人って聞いたら、まあ、あの教会学の子どもたちも最初の宣教師って答えるでしょうね。海外行ってね、このイエスキリストの福音を異邦人たちに伝えた、キリスト教師、初めての宣教師ですよね。初めて海外異邦人に伝えていった伝道者ですよ、召された神の器ですよ。でもね、今日のところを見ると、なぜ神はサウロを、別にサウロでなかったってよかったわけじゃないですか。他の弟子だってよかったわけじゃないですか、他の羊でもよかったわけじゃないですか。ステパノも羊でありましたけどね。なぜサウロを選んだと思います？私はね、まあ、これは想像でしかないですが、サウロは、国外初のキリスト教迫害者だったんです。国外にまで手を、まあ、実際に伸ばそうとしたのはこのサウロなんです。 そんな人物はいないんです。国外にまでクリスチャンたちを追いかけてって殺害してやるなんてことを考えた人物は他にいなかったわけですよ。ですから歴史上初の、宣教師ならぬ海外での迫害者ですよ。その彼を、その海外にまで行ってクリスチャンたちを殺そうとした彼を、今度は福音のためにイエス・キリストの福音を携えて海外に使わされるものとなったって、これ神様の技じゃないかなってこう想像できるんですよね、思えるんですよね。なぜパウロだったのかっていうのは、ここに理由があったのではないかなと私は思うわけであります。さあ、ここにこの道のものであればって書いてありますよね。この道のものって何なんだって思いますよね。まあ、最近道の駅とかってね、旅行行くとあちこちであってね、ありますけども、道のものって何ですかねってこう思いますね。この実はですね、道のものという表現、言い方は、実はクリスチャンのことなんです。クリスチャンという今私たちが呼んでいるこの言葉は、使徒行伝の11章で初めて呼ばれるんです。アンテオケで道の者たちが初めて使徒行伝の11章でクリスチャンって呼ばれるんです。それ以来ずっと2000年にわたって私たちはクリスチャンって呼ばれているんです。ですから、もしアンテオケでクリスチャンって彼らが呼ばれなかったら、私たちは今道のものって呼ばれてるんですよ。一体道のものってどういう意味ですかって、この道、まあ、日本人は少し分かるかもしれませんね。いろいろな道ってあるじゃないですか。例えば茶道、柔道、剣道、あとどんなのがある、道がついてるのは、弓道なんていうのもありますね、書道、ほら全部道がついてるじゃないですか、ね、ですから何かを極めるものという意味があるでしょう ね、 多分ね、道って。で、実は道っていうのは名詞のように思うんですが、このここで語られている道というこの言葉は、実は行動の過程にあることを表す言葉なんですよ。ですから、茶道とか言っても完成はないですね。茶道とかね、書道、囲碁将棋は、将棋は道って言わない、将棋道ってなんていうのもあるかな。でもね、この道っていうのは本来何か完成したという道ではなくて、これを歩み続けるという道なんだそうですね。過程という意味なんですって。ですから名詞というよりも動詞って言った方がいいかもしれません。道というこの言葉は何かを、まあ書道とか弓道とか茶道でしては、その道を極めるという道で、ですからこれで良いっていうのはないんです。さらに進化してっていうか、進歩してっていうか、さらに高ねえという、これが道なんだということなんですよね。もしかしたらこういうのこの議事はここから政府が来てるのかななんて、思ったりもしないこともないでありますが、すなわちこの道を継続して歩んでいるもののことを言ってるんですよ。で、その道の、じゃあどの道っていうことになりますよね。その道というのはここにあります。ヨハネの14章の6節です。これイエス様の言われた言葉ですよね。私は、ご一緒しましょうか。はい。私は道であり、真理であり、命であるって。これ、ヨハネ14章6節。ね。皆様よくご存知の一番です。私は道であるって。ですから、イエス様も天への道を 歩んでいる、救いの完成への道を歩んでいる、十字架を復活を焦点を通してこの道にあるんだということをイエス様はそんなことも伝えてくださったのかなと思いますね。この道とはこの道です。すなわちイエス・キリストの道ってことです。イエス・キリストの歩まれた道を歩む者がクリスチャンだということです。その道のものというのは私たちのものです。ですからその道に立っているものではないんです。座っているものではないんです。その道について知っているもののことではないんです。クリスチャンというのは道のものと、その道を歩んでいるもの、進んでいるもの、前進しているもののことをその道のものクリスチャンというのでありますね。3節、ところが道を進んで、さあまた道が出てきましたけど、この道は間違った道ですよね。道にもいろいろあるじゃないですか。回り道、それから行き止まりの道とかね、道間違えたら目的地つかないですもんね。どんなに一生懸命歩んでもね、どんなに長く歩んでも道間違えちゃったら何の意味もありませんでしょ。だ人生もそうですよ皆さん。ただ一生懸命ね、人より遠くへ早くって、でも皆さんが歩んでるその道は本当に正しい道ですかっていうこと、こっちの方がもっと大切じゃないですかね。そうでないと私たちの人生無駄になっちゃう可能性あるじゃないですか。せっかく努力しても、せっかく一生懸命生きても、パウロ、サウロがそうだったわけですよ。彼は努力の人でしたよ、勤勉でしたよ。誰よりも厳しく生きてるでしょ、自分に対しても。でも道が間違ってたんですよ。それじゃ何の意味もないじゃないですか。間違った道を彼は進んでいて、ね、どんどん進めば進むほど間違っちゃうんですよこれ、そうするとダマスコの近くまで来た時、国境ですよねこれ、国境近くまで来た。なぜダマスコの近くまでなのかなって、出発してすぐじゃないってことですよ。多分神はそれまでのダマスコまで行くまでにも250キロだから何日もかかるでしょうこれ。多分アプローチしたんじゃないですかね、何度も。でもそれでも悔い改めることなくその間違った道を突き進んでいったパウロ、そしていよいよダマスコの国境まで来ちゃったんですね。もちろん一つの意味ではそのダマスコにはね、多くのクリスチャンがいるっていうことですよ。そのクリスチャンたちを守ろうとしたイエス様の姿がここにありますよね。もう一つはこの間違った道を進んでしまっているサウロ自身を守ろうとしたってことでしょうね。この多分国境を越えてダマスコに入ってクリスチャンたちを殺そうとしたら、多分サウロ自身が撃たれたんじゃないでしょうか。そんな気がします。最後のギリギリのところでイエス・キリストが両手を広げて、これ以上サウロよもう十分だって、これ以上進んだらあなたはあなた自身をも滅ぼすって、サタンの餌食となってあなた自身をも殺害してしまうって、私はそれを望まないって、サウロよ目を覚ませって、イエス・キリストがこの間違った道ですよ、彼の間違った道に立たれたってことです。私たちの神は、私は道である、もちろん正しい道であるけど、この正しい道であるお方は私たちの間違った道に立ってくださるお方なんだっていうことは感動するんですね。そこに立って、御使いを使わせたんじゃないですよ。御使いでもよかったんじゃないですか。 イエス様が自身が最後の最後には立たれるって、もしかしたら御使いも何にも使わせたんじゃないでしょうかね。イエス様それでも聞かなかったから、最後には農園の息子を送ろうって、そうしたら彼らはきっと分かってくれるだろうって、例え話がありますよね。御子イエスキリスト、最後にイエスキリスト神は使わせてくださったんです。でもそんなイエスキリストを私たち人は殺してしまったんですね。それほどにまで私たちは罪深い存在だって、それが見えなかったんです。サウロにはそれが見えなかったんです。そこまで罪というのは私たちを盲目にしてしまうっていうことです。恵みですよね、憐れみですよね。だって復活の朝だって御使いが来られたでしょ。至る所でアブラハムにも、至る所で御使いが現れて私たちにね、神の存在を表してくださったけど、でもこんな最低のだったらおかしいかもしれないけど、ありえない人物、最も恐れられている人物に神キリスト自身が現れたんだよ。でもね、よく考えてみると、あのヘロデ王にもイエスキリストは直接会われてるんですよね。これも単なる偶然ではないんじゃないでしょうかね。多分当時のクリスチャンたちにとって最も恐ろしい人物はこの二人でしょ。その最も教会を迫害し、弟子たちを殺害し、教会を破壊した人物に神はご自身で会っているってことですよ。そういうお方なんですね、私たちの神は。私は感動をね、これ見つかりじゃないっていうのに感動を覚えるんですよね。彼は地に倒れて倒れる必要があったんですよ。私たちは倒される必要あるんですよ。分かんないんですよ、見えないんですよ。この視力を取り除かれるまで何一つ見えてないんですよ。でもこの視力を取り除かれることによって、落とされることによって、神は私たちの目を開いてくださるんですよ、誠の目を。彼はこう地に落とされて、自分が間違っているってことを人生で多分初めてじゃないですか。この時パウロほどの人物は、先ほどね、あの落ちた経験がありますかって、あの受験で落ちたとか、いろんなね、お仕事で失敗したとか、いろいろみんなそうですよね。でもしかしたら私たちそういう落ちた落とされた経験を通して、そこでこそ神に出会うのかなって、そこでこそやっぱり私たちのプライドが砕かれて、清いものとされて、砕かれて、柔らかくされて、そうでなければ固まったまま、プライドのまま、自分が正しいって人を裁いて、この道を歩み進んでしまうんじゃないか。多くの兄弟姉妹を破壊し、多くの人を傷つけ、自分自身を傷つけ、自分自身も破壊してしまうこの罪の道、私たちにだってあるんですよ。人ごとではないんです。これキリストはね、そんな道で私たちを倒れさせてくださるっていうことは、これは神の恵みじゃないでしょうか。だから倒れた時、私たちはね、 神に戻ろうではありませんか。倒されるまでわからないこと、砕かれないことがたくさんあるんです。倒された時は神の恵みと思い、謙遜に感謝し、神のもとに帰ろうではありませんか。ナルドのこういうその壺が砕かれなければ、壊されなければ、私たちのプライドが、罪が砕かれなければ、キリストのこの美しい香りは、この命は私たちの内から放たれることがないということ、この日曜日学んだばかりではありませんか。五節、彼が主よ、あなたはどなたです、四節を教えましたね。サウロサウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた、彼がパウロが主よ、サウロがあなたはどなたですか、Who are you ってね、あの旧約聖書では、あのモーセ、 What's your name って、あなたの名前なんですかって、新約聖書では、このサウロですよ、 Who are you って、神にあなた誰ですかって聞いてるんですね。答えがあったって、あなた誰ですかって聞いたら神答えてくださるんですね。素晴らしいじゃないですかこれ。私はあなたが迫害しているイエスであるって。で4節でも、なぜ私を迫害するのかって、キリストの言葉ですよこれ。でも考えてみれば、サウロは一度もイエス・キリストに会ってないんですよ。一度も会ってないんです。会ってない人迫害できますかってね、思いますでしょ。出会ったこともないし、もちろんだからイエス・キリストを迫害したことなんてないわけですよ、サウロは。少なくともサウロはそう思っていた。でもそうではなかったってことですよ。イエス様が現れた時にね、なぜ私の愛する子供たちを、教会を、クリスチャンたちを迫害するのかと、あなたは誰ですかって聞かれたら、あなたが迫害しているクリスチャンたちの神でイエス・キリストであるって、そうは言わなかったって。私があなたが迫害しているイエスだって、なぜ私を迫害するって、そこにまとめておきましたが、いくつか、まず最初5番の5節とか、主にある私たちが痛み苦しむとき、主も同時に痛み苦しんでるってことですよ。なぜ私を迫害するかって、神自身がイエス・キリストが迫害を受けていたわけですよ。苦しんでいたんですよ、痛んでいたんですよ。クリスチャンたちが一人で痛んで苦しんでいたんではないっていうことですよこれ。なぜ私を迫害するのか、苦しめるのかって言ってるんです。私たちが痛み悲しむとき、神も全く私と一緒に同じように痛み悲しんでおられるっていうことです。それは主と私は一つであるっていうことですよ。私が痛んだのに主が痛まないってことはないってことです。3つ目は、教会すなわち私たちですよね、キリストの一つの体であることの証でありましょう。この第一コリントの、そこに引用しました12章の27節、新教大学書ですが、こう書いてあります。あなた方はクリスチャンのことですよ、教会のことですね、キリストの体であり、また一人一人はその部分です。私たちはキリストの体なんです。一つのキリストの体なんです。教会は、兄弟姉妹は。ですから神とキリストと私たちは一つであるっていうことであり、星のところだから、私たちは決して兄弟姉妹を攻撃し、迫害し、苦しみ悲しませてはならないって。理由は何ですか。 今日ここにある理由ですよ。それはサウロのように主を攻撃し迫害し苦しめ悲しめること以外の何者でもないからです。兄弟に対して姉妹に対して悪いことを言うのはそれは主に対して悪いことを言っているということです。兄弟姉妹に対して不真実不親切不誠実を尽くすのはキリストに対して不真実不誠実不忠実を不親切を行っていることと変わらないということです。兄弟姉妹を軽く見ればそれは主を軽く見ているということです。これが聖書の教える私たち教会の姿であるということです。キリストの体であるということです。でここで終わんないんです。もう一つ皆さんに心留めていただきたいのはならばっていうところです。ならば逆も真理なんです。教会をもっと愛したら兄弟姉妹たちをもっと愛したらもっと大切にしたらもっと使えたらもっと喜んだらそれは主を大切にしたことになり主に仕えたことになり主に栄光を着たことになる。これを実行した方がいいです。前半はねこれマイナスが否定的な面ですけどこの後半ですよ。後半も大切だと思うんです。私たちがより一層積極的に兄弟姉妹を大切にし愛し仕えたらそれはどれほど主が喜ばれることでしょう。それとパウロに言われたようにサウロに言ったようにあなたはなんでそんなに私によくしてくれるんですかって、なんであなたはそんなに私を大切にしてくれるんですかって主ご自身があなたに言われるでありましょう。さあ最後これはちょっともうこのあとできないので、6月が終わっちゃうのでちょっと書き足しました。10節以降目も心も闇の中にあった最大の迫害者サウロに今度は神はこのあとですね今目が見えなくなって手引かれてダマスコへ入るわけですよね。3日間目見えないです。これは一番下に書きましたけどイエス・キリストが十字架にかけり、ね、復活されるまでの3日間とその闇の3日間と重なるわけですよ。十字架を通してでなければ復活はないということですね。死を通してでなければ復活は命はないということでありますがそんな闇の中にあるサウロに今度は神は代わりにアナニアを送るんです。先ほどはイエス・キリストご自身だったでしょ。だから次は見つかりぐらいでもいいんじゃないのって思いません？でもそうではない。アナニアという一人の人を選ばれたんです。これはすごいことなんですよ。アナニアに神様迫害を加えるためにこのダマスコにやってきたサウルのところに行きなさいって。であのサウロにもこの立って町へ入りなさいダマスコにねあなたのするべきことをそうしたら伝えるって言ってるんです。だから何が起こるかわからないわけですね彼にとっても。でアナニアにも同じことを言ってるんです。行きなさいって。アナニアだ皆さんアナニアだったらどうですか。もう噂が流れてるしよサウロ一個がこっちへ来てるってもう逃げろっていう。で逃げるなだけじゃなくてそのサウロのところに行きなさいって一体何の保証があるんですか。だって殺しに来てるんですからサウロは誰よりも恐れられた人物なんですから誰よりもねクリスチャンたちを逮捕し殺害する権威を持っている人物なんですから今までやってきたことを彼が今まで言ってきたことを見たらもう救いの余地みじんもないですよ。 そんな彼のところに行きなさいって皆さんが言われたら、ちょっとそっとおっしゃいますよね。しかし神はサウロだけではなくて、このアナニアを用い選ばれて、サウロという偉大な人物が生み出された背景には、先ほど一番最初にサウルによって多分殺されていった人たちの祈りがあっただろうって、神の恵みだけではないですよね。ここに登場してくるアナニアという人物が立ち上がらなければ、神の言葉を信じて、これ命がけでいかなきゃならないですよ。神の御言葉に命がけで従順しなければ、アナニアが多分パウロは生まれなかったんじゃないでしょうか。そう思うんですよ。私たちは一人でなんか救われたんじゃないんです。私たちが気がついてない、見えてない、知らないところで多くの人々の犠牲と命がけの信仰の行為があったんです。従順があったんです。だってそれなかったら福音がこの国まで、この時代届いてないんですから。それを忘れてはならない。そしてこの救いに預かった私たちも、この道を、ちょうどサウロが今度は命を捨てて、で最後は彼も殉教するんですよね。今度は命を捨てて、自分の正しいこのキリストという道を最後まで歩み続けたものとなったように、今神の恵みに預かった私たちも、このその道のものとして、このキリストが歩んだ十字架の道を、いつもいつまでもどこまでも歩むものとさせていただこうではありませんか。祈ります。神様、今日もパウロが生まれた新約聖書13を書き、彼以来2000年続いた世界宣教の技、教会初の世界宣教師として異邦人に福音を命がけで伝え、自らの命を最後殉教によって閉じた一人の人物のこの生き方を学びました。彼の信仰をなくして、彼のこのあなたへのこのダマスコのとんでもない道を、そしてギリギリのところで立ち塞がってくださったイエス様の姿を、一生決して忘れなかったパウロのように、愚かな罪の中を自分は正しいと歩んできた、そんな私たちの道にも立ってくださったイエス様を、そしてそんな私たちを憐れ、こんな私を導くために送ってくださった、あなたが送ってくださった多くのアナニアを心から感謝します。イエス様、どうか私たちも今晩サウロ、パウロとしてくださり、私たちも一人のアナニアとして、この命捨てて、あなたの御言葉に、そして多くの人々を滅びから救うために、この道をハレルヤハレルヤホザナと主の皆を褒めたたえながら歩まさせてくださいますように、尊きイエス様の名前で感謝してお祈りいたします。Amen.